マタイによる福音書第6章の9から13節。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。以上です。今週皆さんと学ぶのは、この主の祈りの3つ目の祈り。御心が行われますように、天におけるように地の上にもという、この祈りですね。ここまで、この3つ目の祈りまでが、主の祈りの前半の祈りということになりますね。で、前回も学びましたように、この主の祈りには論理的なつながりがあるんですね。つまり第一の祈りを祈ると当然第二の祈りが生まれてくる。また第二の祈りを祈るとさらに当然第三の祈りが生じてくるということですね。父なる神の皆が崇められることを願い祈るということは、続いて神の国、神の支配が人々の間に到来することを願い祈ることにつながってるってことですよね。さらにそこから神様の御心が人々の間で行われるようになることを願い求める祈り、これが第三の祈りということに、これはみんなつながっているんだということですね。で、このことを言い換えると、主の祈りには私たちが何から祈り始めるべきかという、その祈りの順序が記されていると言ってもいいんだと思うんですね。主の祈りには私たちの最も深いその祈り、願いがですね、神様の尊厳と栄光への求めであるべきだということが示されているわけです。誤解を恐れずに言えば、神の栄光を求めるということは、人々の魂の救いへの求めさえよりももっと先に強くあるべきだということです。魂のために祈り始めるより前に、神の国の拡大と伸長のために祈り始めるよりさらに前に、まず神の栄光の権限を願い求める祈り、あるいは全ての人が神の前にへり下って皆を崇めますようにという、この祈りが最初に来るべきであるということなんですね。私たちの心を騒がせ悩ませている原因は何だろうか。それは罪の現れをこの世に見るからではないでしょうか。それは当然なすべきほどには人々が神様を礼拝し崇めていないという事実のゆえではないでしょうか。イエス様はこのことを強く感じていらっしゃって、ヨハネによる福音書の17章の25節でこう言われたんですね。正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。ここでイエス様はこう言われたんですね。正しい父よ、ここに悲劇があります。ここに私を当惑させて悲しませている事実があります。それは、世があなたをまだ知っていないということです。世はあなたを暴君のように思っています。世はあなたを厳しい教えで縛りつける存在のように考えています。世はあなたを自分たちの道を妨害して不幸をもたらすもののように思っています。聖なる父よ、世はあなた方をまだ知っていません。もし知ってさえいたら、決してあなたをそのような存在に思うことはできないはずです。私たちはこういうイエス様のような切実な思いを持って祈っているだろうか。私たちが切に望むことは、全世界が神を知るに至るようになることであると言えるほどまでに、私たちは神を知るということが大事なんだと思いますね。このようなことを見るときに、ある意味では自分へ今まで本当に全然祈ったことはないとさえですね、感じることもあるかもしれませんね。しかしこれこそが本当の祈りなんだってイエス様教えてくださってる。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。私たちは果たしてこの祈りにまで達していると言えるだろうか。この祈り、この願い、皆が崇められますようにというこの祈りを真に祈ったことがあると言えるだろうか。もし私たちがこの点で正しくありさえすれば、残りは自然についてくるということですよね。御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にもと。 弟子たちはイエス様に向かって、主よ、私たちにも祈ることを教えてくださいと願ったわけですが、もう私たちはある意味で願う必要はありません。イエス様はすでにこのように教えてくださったわけですね。私たちは主がこんなにもはっきりとこの手本の祈りの中で教えてくださっている原則をただしっかりと理解し受け止め実行に移しさえすればよいということになります。さて、今日はこの3つ目の祈りをやっているわけですが、一つここで確認しておきたいことがあるんですね。それはこの第3の祈り、御心が行われますようにという祈りには、天におけるように地の上にもという言葉が続いている、入っているんですね。皆が崇められますように、御国が来るように、御心が行われるようにってね、それ簡単に言うことでもできたはずなんですけど、なんでわざわざ最後のところだけ天におけるように地の上にもという言葉が続いているんだろうか。まあ、以前に何度か皆さんにもご紹介したことがあります、ハイデルベルク信仰問答という聖書の教えの書があります。この信仰問答はこの3つ目の主の祈りの3つ目の祈りについてこんなふうに教えてるんですね。これは我々及び全ての人間が自分の意思を捨てて、ただ一人善なるあなたの意思にいかなる抵抗をもなすことなく聞き従うものとなり、かくて全てのものが自らの持ち場と職を天にいる御使いのごとく喜んでまた忠実に務めるものとならせてくださいということであります。今この読ませていただいた説明の中で興味深いのは、天にいる御使いのごとくって言われているところなんですね。ある人はこの説明を読んだ時にね、なるほど、この自分も天使になるのかと、天使のように生きられるのかと思って、まあ、とても愉快になったということを言ってるんですね。皆さんどうかと思いますけれども、ところで、しかし一方でですね、これは大変だという思いも湧いてきたっていうんです。それは自らの持ち場と職を天にいる御使いのごとく喜んでまた忠実に務めるものとならせてくださいと書いてあるからなんですね。日曜日に神様の前に出て礼拝を捧げている間は天使のように振る舞うことはできるかもしれない。しかし月曜日から土曜日はどうだろうか。自分の思うがままの勝手な生活をしているようなことはないだろうか。確かにありがちなことではないかと思いますね。まあ、礼拝の間は天使のように生きることはできるかもしれませんけど、他の日は違うということが、まあ、クリスチャンにあるのじゃないだろうか。まあ、しかしこの信仰問答は言うんですね。自らの持ち場と職を天にいる御使いのごとく喜んでまた忠実に務めるものとなるようにと。一週間全部がそういう日なんだってことでもあるわけですね。この御使いというのはもちろん天使のことなんですが、天使というのは天において神様の御心を知り、その神の御心に従って神の支配の中に仕えて生きる存在ですね。一方、私たち人間の持ち場と職って言われている、これは地上にあるわけです。天使が天で神の御心に仕えているように、この地上で神の御心に従って喜んで忠実にその務めを果たす、それがクリスチャンの姿ということですね。神の御心が天において果たされているように、地上においても果たされるように、それはキリストを信ずるキリスト者、私たちを通して起こるということですね。地上とは私たちの日々の生活であり、日々の営みであって、職場であって、学校であって、家庭である、その生活のすべての場面で神の御心がなるようにと願うということですね。このハイデルベルク信仰問答はまず最初にこう言ってました。我々及びすべての人間が自分の意思を捨てて、ただ一人善なるあなたの意思にいかなる抵抗をもなすことなく聞き従うものとなりと。我々っていうのはもちろんこれクリスチャンのことなんですけど、及び全ての人間、ね、クリスチャンでない人たちもみんながです。神様に作られた全ての人がそのようになるようにっていうことですよね。で、ここにいかなる抵抗をもなすことなくとあるんですが、これは実際には抵抗したくなる思いがあるっていうことですね。それと戦わなくてはいけない。自分の意思、これは実は善なる神の意思に抵抗するものになってしまう危険がある。だから自分の意思を捨てなさいって言うんですね。私の意思は神の意思に逆らってしまう。なぜ逆らうでしょうか。 罪があるからですね。罪のゆえに善なる神の意志のみを重んじてそれに従うということができなくなっている。だから神の意志に従うにはどうしても自分の意志を捨てなければならない。だから自分の意志を捨てて抵抗をやめて手を挙げて神様に降参する必要があるということですね。神様、私の思いではなくあなたの御心に従います、降参しますということですね。あなたの御心に従いますと改めて服従を誓うわけです。その時、私たちは天使のように神の御心に仕えるものとなる。この地上における天使のようになるということですね。私たちの信仰の戦いはそのようにこの地上で新しく天使になるための戦いでもあるのだと言っても、過言ではないと思います。このハイデルベルク信仰問答には実はこの答えを理解しやすくするための御言葉がいくつか紹介されているんですね。この第3の祈りのところで示されている御言葉は3つありまして、1つはマタイによる福音書の16章の24節、2つ目はルカによる福音書の22章の42節、そして3つ目に詩篇の103編の20と21節、この3つが、示されているんですが、3つまとめて読んでみたいと思うんですね。週報をご覧いただくと入っていると思います。まずマタイ、それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。そして2つ目、ルカの22章。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。そして詩篇の言葉。御使いたちよ、主を讃えよ。主の語られる声を聞き、御言葉を成し遂げる者よ。力ある勇士たちよ、主の万軍よ、主を讃えよ。身元に仕え、身旨を果たす者よ。これはぜひ皆さん、どこか時間を取ってですね、何度も読んでみていただきたいんですね。心が動くんじゃないかと思います。特にこの最後の詩篇の言葉の引用、その堂々たる誇らかな望みに満ちた呼びかけの言葉をよく何度も聞いていただきたいと思うんですね。ここで天使たちは主の言葉を聞いて、その御言葉が語る神の御心を実現するために戦う勇士となっていると、ね、でここでは天における天使と地上で神に仕える、まあ、天使のようにして神に仕える私たちが一つになって呼びかけられているわけですね。で、最初に引用されているマタイの福音書16章の御言葉は、そのように私たちが天使のように神に仕えて生きるためにイエス様が語ってくださった言葉だということができると思うんですね。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。つまり私たちが天使になるためにまず自分の意思を捨てよとイエス様ご自身がおっしゃってる、ね、信仰問答がそのように語りか教えている根拠はこのイエス様の言葉にあるんだということですね。天使たちには自分を導いて神の戦いのために動員し先頭に立つ司令官がいます。天の軍勢の総司令官ですが、それはイエス様ご自身ですね。天の父のご意志を実現するために地上に使わされるのが天使である。だとすれば、実はイエス様こそ父なる神の命令によって地上に使わされた、お方であって、そういう意味ではイエス様こそ天使の名にふさわしいと言っても、間違ってないと思うんですね。そのイエス様が愛と義の神の御心を地上において実現するために戦っておられる。その主イエスに従うために私たちクリスチャンは自分の十字架を追うということですね。天におけるように地の上にもと祈るとき、この地というのは罪に満ちた地です。私たちの自分勝手な意志が支配しているようなそういうところです。神に逆らい仲間の人間ともまともに生きていくことができなくなるような人間が生きているその地です。そういう人間を自分の思うように支配しようと今なお生きて働いている悪魔がのさばっているようなそういう場所です。その地において御心がすでに天において成就しているようにこの地でも成就することを求めるということ、それはもうすでにそれが戦いなんですね。戦いの祈り、あるいは祈りの戦いなんです。自分自身とまず戦わなくてはならない。自分に向かってまずお前が抵抗をやめなければならない、神に聞き従いなさい、まあ、そのように祈る祈りだということですね。 しかしハイデルベルク信仰問答は、この私に従ってきなさい、十字架を追って私についてきなさいというこの主イエス様のお言葉のすぐ後に、実はイエス様のゲッセマネの祈りを引用しているわけです。2番目のルカの福音書の言葉ですね。ここではイエスご自身が戦っておられます。私の願いではなく御心のままに行ってくださいと祈る祈りですね。これは十字架につくための戦いの中におけるイエス様のご自身の祈りでした。それゆえこの御心が行われますように、天におけるように地の上にもと、私たちが祈るのは、イエス様、あなたはご自身の心ではなく父なる神の御心に従って、あの苦しみの杯、この死の痛みの杯、十字架を受けてくださいました、ありがとうございますという、そういうことを覚えて祈る祈りでもあるということですね。ご自身の十字架を追い、いわばイエスご自身が私たちの戦いに先立って戦って、奪い取ってくださった、勝ち取ってくださった祈りだということです。まあ、イエス様はこのようにゲッセマネで祈ってくださり、そこに明らかになった父なる神の御心に従って十字架の苦しみを負ってくださいました。そのことによって初めて、実は私たちもこの祈りを、御心を行ってくださいという祈りを祈ることが可能になったと言ってもいいんじゃないかと思うんですね。そのことによって御心が行われますように、天におけるように地の上にもという祈りが、まあ、私たちにとってね、とてつもなく難しい戦いを求める祈りというんじゃなくて、私たちがもう勝利を信じて喜んで追うことのできる戦いの祈りとなったということです。イエス様がすでにそのように生きて、すでに勝利してくださった祈りだということです。まあ、こういうことがよく分かってくると、この私たち自身が天にいる御使いのごとく地上の務めに生きる祈りであるとね、このハイデルベルク信仰問答が教えているわけですが、これは難しい課題を、やんなきゃならないってね、教えてるんじゃなくて、喜びに満ちた言葉だ、そういうことができるようにされてるんだっていうね、そういう、喜びに満ちた勧めの言葉でもあるということが分かってくるんじゃないかと思うんですね。信仰の喜びというのはこういうところにあるのだ、誰に言う必要もありませんが、心の中でそう固く信じることができる。ある意味、私はこの地上において天使のようなものだと信じる。冗談ではなくて、そう思うということですね。神に仕える天使のようなものとして、この地上に今私は生かされているということです。今日一日天使として生きる。これからの一日天使として生きる準備ができているだろうか。神の御心を求めているだろうか、そう問いながら朝起きて顔を洗って歯を磨くということですね。こうやって一日が始まっていく。この主の祈りの第三の祈りは、まあ、そのように私たちの祈りと生活が深く結びつく心を作り出す、そういう祈りとなっているんだということです。ですから、ぜひこの主の祈りをどうか教会の礼拝で祈るだけじゃなくて、皆さんお一人お一人の日常の祈りにしていただきたいと思うんですね。まあ、このようにして、すべての人が自らの持ち場と職を天にいる御使いのように喜んで、また忠実に務めるものとならせてくださいと祈りながら生きる。そうやってこの主の祈りを皆さんの生活の、毎日の生活の中で真実に大切にしていただきたいということを願います。特別な祈りの時間だけではなくていいんです。あれこれ迷うときに、どうしたらいいかと立ちすくんでしまうようなときに、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、神よ、どうぞここで天の使いの一人として私を生かしてくださいとね、心において祈ればいいんじゃないかと思うんですね。いつでもそう祈ることができます。それは本当に素晴らしい恵みであり、素晴らしい幸いであるということができるのではないでしょうか。そのような祈りを持って、明日からの新しい1週間もまたスタートしていきたいと思います。お祈りをいたします。